じゃあ、
質問はですね、邪険と正見の違いについてということですね。邪険、正見、ですね。まずこの邪険と言いますのは、よこしまなものの見方と、ということです。よこしまなものの見方。このよこしまっていうのはどういうことかというと、自己中心的なっていうことです。自己中心的なものの見方ってことですね。邪見っていうのは。だから、自分勝手なものの見方をすることが邪見っていうんです。
自分勝手なんだ。
そう、自分勝手なものの見方をすることが邪見っていうんですね。
自分勝手。
はい。
これじゃダメだなと思っても自分勝手。
いやみんなそうですよ。
で、仏教っていうのはですね、正しいものの見方を教えてくれるわけです。この正しいっていうのは何かというと、客観的なものの見方ってことです。だから仏教というのは自己中心的なものの見方を離れて客観的なものの見方に変わっていく、そういう教えっていうことです。
ということは今自分が、はい、あすごく自己中心的な考え方をしたな、してしまったなって思うっていうことは客観的に見れてるっていうことですか。
自分、そうですね、客観的な視点がないと、自己中心的だなと感じることはないんです、はい、だから自分の中に少しでも客観的な視点がなければ、ああ自分は自己中心的だなと感じることもないんです。だから自己中心的な人が自分は自己中心的だなぁと感じることはないんです。
なるほど。
分かんないのね。
分かんない。そう。うん、
そうね。
はい。
で、人に言われたら腹立つしね。
そう。人が大体言うことはですね、基本的に客観的なことが多いです。
そっか。
ね。人が教えてくれることは、いわゆる都合が入ってない場合が多いので、客観的なことが多いです。あなたはちょっとね、ここは言い過ぎたんじゃないのっていうふうに言われた時に、そんなことないわよ、私はそんなことね、ない、言い過ぎてないっていうふうに言うのは、それは自己中心的なんです、ね、つまり自分は言い過ぎたつもりはないって言いたいだけなんですね。あなたはそうかもしれないけど、それは客観的に見たら言い過ぎているんですよって言うんです。これが客観的な視点っていうことです。だから自分ではこう思うっていうのは人には通用しないんです。ここがポイントね。自分はこう思うっていうのは自分の中だけ通用することであって、ね、人には通用しない。
真理だったら通用するけど。
そう、真理だったら通用する。
自己中心的なものは通用しない。
そう、自己中心的なものは通用しない。ね、これが邪見と正見の違いってことですね。 だから仏教っていうのは何を聞くかというと、客観的な視点に立ったものの見方を聞くっていうことです、ね、だからより具体的な方がいいんですよ。例えば質問だったら、これこれこういう時にこういうふうにしたんですけど、こういうような考え方で良かったですかっていうふうに聞いてもらえると非常にありがたい。いやそれはね、客観的な視点に立つとそうじゃないんですよと、ね、これは自分のものの見方になっていくんだと、こういうふうに言えるわけです。だからよりこう聴聞の時には具体的な事例を出してくれると非常にありがたい。これをものを言え、ものを言えっていうふうに言うわけですね。ものを言わぬは恐ろしきことなりと、心不心ともにものを言えと、ね、だから、今日は特にですね、向井さんのお宅ということもありますので、喋ってください。喋る、これが大事。
急にどうして、
急にどうしてじゃなくて、いやこれが言いたかったんです。
あ、そうか。
喋ってください、ね、聴聞の時に喋らなかった、いつ喋るんですか。
喋らないと答えれ、ね、答え
そうそうそう、
答えの、うん、答えにが、
うん、そう、うん、ね、昨日まではねこちらから用意してきたものをずっと話をしてきたんですよ。それはパッと見てね、問題があって、あ、この問題を解決したいなと思うことを一つ一つ解決していったんですね、うん、で昨日までで私は話したいと思ったことは終わりました、うん。
寂しいね。
話したいっていうことは終わったっていうのはもう終わったってことじゃないですよ。
いやいや、
ね、私から用意してきたことは終わりましたと。だけど私は、ね、一つの夢があるわけですよ。それは皆さんの方からこう口を開いて喋ってもらえるようになっていただきたいなと、こういう夢を持ってるわけです。それは皆さんが口を開いて喋っていただくことによってで、またねこう進行が進むわけですね、うん、いろんなご縁が出てくるわけです。だから今まではこう一方的にね、聴聞っていうのはなんていうんですか、聞いていればいいっていう聴聞だったんですよ、うんうん、そうじゃなくて参加型、積極的に参加する聴聞に変わっていただきたいんですよね。つまり、ただ聞いている聴聞を考える聴聞、ね、そして自分の中でこういうふうに思うんだけどこれはどうなんだろうかっていうふうに、参加する聴聞に変わっていっていただきたいんです、はい、そういうご縁としてね、せっかく向井さんのお宅でお話をさせていただきますしね、こんなちっちゃいんですから、ほら。こんなちっちゃいんですからね。私がこう話をしてっていうふうにやっていくとね、これすぐいっぱいになっちゃうじゃないですか。だから、これはね、阿弥陀様が皆さんに参加しなさいと言ってくださったご方便と感じております。
なるほどね。
はい。ね、でそれからちっちゃいところを十分に発揮して、
そしたらね、
はいはい、
聞かせてもらいたいというか判断に困ってることが一つあるんだ。一つっていうかね、
どんどん言ってください。
青年時代にね、
はいはい、
淡路島にそのなんだ、青年でその資格研修っていうのかな、
はい、
そういうのが
あって
行ったん
ですか。
何の資格なんですか。
青年のね、
はい、
青年のその青年活動の中で一環として、
うん、はい、
1年に
地震の
何人、
淡路島って
要するに、なんていうの、あの農業体験というか宿泊、
はいはい、
学習のような感じで、う
ん、はい、
あのなんだ、宿泊させてもらってお世話になって、その農業をね体験させてもらったっていう、
はい、
うん、もうねそれこそ30年近く前の話なもんだから、
はい、
もうそのことはもうだいぶ忘れかけとったんだ。だからね、去年だか一昨年だったかね、その、うん、そこそのそれに一緒に参加した人から電話が来てね、
うんうん、
そのまあうちら差別と虫類大気疲労っていうあのこの疲労船の中の、うん、あのであのなんだ青年の活動の中でその淡路のその、
はい、
研修に4町村ぐらいから参加したんだよね。
はい、
でその参加した人たちがそのなんか行った人たちで今度、まあ、いっぱいどっか集まって飲もうやっていう話になったらしいんだわ。
はい、
それでもう俺としてはもう別にもう忘れちゃってるし、
うんうん
うん、そんなに記憶ないしね、
うんうん、
なんか辛かったような記憶しか残ってないんだよね、
はい、
辛かったっていうか、まあ、要するにその、
うんうん、
畑の仕事全部終わらせて、
うんうん
うん、その11月の20日だったか なぜそのまあ大体畑が一応切りついて終わるような時期に、
はい、
そういう研修はあったんだけども、
うんうん、
まあ、全部ねその大型にしといてから出かけないと1週間もね、うん、打ち明けるんだから、
うん、
でまあそういうふうにして辛い思い出しかっていうか
うん、うん、
ああ思い出しか なかったっていうかあんまりそんなにその思い出したい思い出もそんなになかったっていうのも変だけどね。
はい、
それでそのもうこれで去年とおととし2回やったらしいんだ。
はい、
何をやったの？
来年
いやその、ね、みんなで会ったのね。
みんなで
その、ああいいね。
あれ50、30人ぐらいで、
お
あの
懐かしいでしょ。
だんだん、
うんうん
うん、4町村か5町村 でその時のね、切った時の代表が俺だったっつうんだ、
うん、
それも忘れてんだよ、ね、まあ一応 団長のような形
ですごいじゃない、
行ったんだけど、うん、
リーダーシップで
これがね、そのまあ別にあったからどうっていうもんでもないなっていうようなね思いしかないもんだから、
うんうん、
来年その差別が当番だって言うんだよね、
うん
うん、これでなんか一泊泊まって温泉でも泊まって、
うんうん、
その
語り合うんだ、
うん、またあのみんなで、うんうん、昔のその時のことを思い出しながら語ろうやっていう話があるらしいな、
うんうん、
で俺としては何参加したいなっていう気もないんだけど、うん、そういう場合と勝手に自分が本当にもう参加したくないんだから、
はい、
しなくていいもんなのか、
はい、
いやそれはそういうふうなことがあって、
うんうん、
いや出た方がいいんじゃないの、
声かけたんだ、かけ
られたんだ、
出た方がいいのかちょっと迷ってる
迷ってる、うん、まずここで智子さんはどう思いますか？
いやもう仏法を聞いてたら絶対にそれは本当は行きたくないと思ってんのに、でもそういう世間体とか仲間の目とかあって、やっぱり結局自分の行きたくないっていう心に嘘をついていくことになると思うので、
うんうん、
それは良くないと思います。
良くないと思います良くないと思います。向井さんはどう？
私は行った方がいいかと思うよ。
行った方がいいと思う。
人との交流ができるわけだから、いろんなことまた学べるでしょ、う
んうん、それがあるんだよね、うん、
野沢さんは
ダメ元で野沢さんとどうしますかって。
そうだね、ちょっと俺迷うな。
これは
3
はい、
いや
3ぜひ参加してください。
ぜひ参加する。
そうです、
あ
はい、まあ、そういう時期がやってきたっていうことです。
あ30年経ってい
やいや、そうじゃなくて今仏法を聞いてきてね、今どういう時期に差し掛かっているかというと、うん、人間関係を広げてくださいっていう時期に入ってきた
ってきた。
そうそうそうそう
そうね。
いや本当にね、 自己中心的で自分の都合ばっかりで、
そうそうそうそう、結局その自分の身内としか会ってないと自己中心的な気持ちに気づくことはないわけですよ。なぜかというと自分の価値観と同じような人たちと一緒にいるわけですね。胃の中の蛙、大海を知らずっていうことで、世の中にはいろんな価値観を持っている人たちがいるわけ。そういう人たちと触れることによって、それは正しいってわけじゃないんですよ。相手の価値観が正しいとかね、ね、自分の価値観が間違ってるとかそういうことではなくて、ああ自分の価値観っていうのは一つの考えでしかないんだなっていうことに気づくことができるわけです。はい。
参加した方がいいと。
そうそうそうそう。はい。
わかりました。
トカチカ温泉で。
おそらくいや、ね、そうなると思う。トカチカ温泉のどこかで。
どこかでね。
うん。
はい。
その時の心の持ちようっていうのは、
はい、
嫌だなって。やっぱり
また参加するとなれば
変わる、
嫌だなもん
また違うんかい、
その何、
はい、
いや迷ってるから、
うん、
そのなんだその参加、そういう意味で自己精神的な
そうそう
ことを気づかせてくれる、
うんうん、
ご縁になるんだとすれば、
うんうん、
やっぱり行ってこうまた、
うんうん、でそこで大事なのはね、人を観察することなんです。
うん、
人を ね,
うね
こういろんな人が世の中にはいるんですよ。
そうそうそう、
ね、
たくさんいる
、
一人一人見ですよ。
そうそうそうそう、
うん、
だからその人に触れながら、うん、この人はねどんな人なんだろうか、うん、っていうことをこう考えていくわけ、
うん、
ね、で一つのねやっぱり自分の考えていることは一つの意見でしかないように、相手の意見も一つの意見でしかないわけ。だから例えばドミさんこういうふうにした方がいいですよっていうふうに言われたら、あそう？あそういうふうに言わんとかんのっていうふうに考えちゃうんじゃなくて、あこれはこの人の意見なんだって受け止めることが大事なんです。はい。そう。いよいよね。人間関係を広げていく時がやってきたんじゃないかなと私は思います、
うん、それと同じことを私ね、
はい、
毎年 OB 会やるんだけど、
はい、
その四つ葉の退職者が OB 会やるんだけどね、私顔見たくない人がいてね、うん、行かないの、
はい、
それもね俺ちょっと偏ってるんじゃないかって今その話聞いとってた、
うんうん、
もうそういう何か楽しい時にねその嫌な顔見てたらそのせっかくの楽しいのがさ、
うんうん、
何にもならなくなってしまうんでね、
はい、
もう全部お断りしてるんだけどさ、うん、でもなんか自分が狭いなあっていうような気もするんだよね。
そうですね、これはねやっぱり素晴らしいご縁なんですよ。嫌な人がいる、これがいいんですよ。これがいいんですよ。嫌な人がいる、ね、これがいいんです。邪険っていうのは嫌な人がいるから私は嫌だと感じると、こういうふうに思っている、これが邪険、ね、嫌な人っていうのがいるから、ね、だから嫌なんだと感じるのが邪険。それに対して正見っていうのはなぜこの人を見ると嫌だと感じるんだろうかと考えるわけです。
あ、なるほど、
ね、だから自分の心が世界を生み出すんですよ、
うん、
ね、自分のどうしたんですか。どうしたんですか。
本当に悪しか見えないので嫌です。
いや悪しか見えないんじゃなくてそれは善にとらわれてるからなんです。わかります、わかります、善にとらわれてるって意味、
善をやらなきゃやらなきゃっていう、
いやいや私の中でね、例えばいい部分もあるし悪い部分もあるんですよ。 で、ね、全部ひっくるめて私のはずなんです。で、仏教ではこれをこの自分の中にあるいい部分も悪い部分もね、それはいい部分を善だと言わないんです。悪い部分を悪だと言わないんです。わかります？これがいいとかこれが悪いとかって意味付けすること自体が邪見なんです。
いいとか悪いとか、
そう、意味付けをする、それは勝手な自己中心的な思いな、うん、私はこういう人間だっていうのが正しい見方であって、こういうところは悪い、こういうところはあっちゃダメ、こういうところは見にくいとかっていう意味付けは勝手につけてるんです、自分。そうそう、自分勝手にこういうふうにね、意味付けをしちゃってるわけ。
いや、そのトラウマみたいになっちゃってなかなかそれが取れないんだよね。で、周りの人の話聞いとって、それはみんな嫌がっとるんだ、そいつを。それが俺の部下になったんださ、はい、うん、そしたら俺の上司もね、やっぱりね、偏屈者だったんだ、はい、だけどね、その人にはね、いい面が俺分かるのさ、その人のいい面は、うん、だけどその部下のやつのいい面はね、なんぼ探しても出てこないんだな、
はい、でももう変わったんだね、年、うん、だから。
いやいや、今んた町内会でやっぱそれやってるもんだから、
あ、そうか、
みんなに嫌がらせるんだ。治らないのさ、あんなっちゃったらもう、はい、うん、何の原理も口突っ込んでさ、かき回すわけさ、うん、だからそれはまあ長男のやつはあっちの話だから、うん、あれだけども、そういう機会がね、ま、毎年あるんだけども、はい、先にそれが立っちゃうもんだから、
うんうん、何人も集まるわけでしょ。
あ、集まりますよ。
その人と話しないといいん
じゃん。いや、見たくないって顔まで。
見たくない。
本当、
い
やいや、ひでになったからね。
そうそう、だから そこがね、うん、そこがなんで見たくないのかが大事なんです、うんうん、ね、なんで見たくないのかというと、うん、それはその人が見たくないんじゃなくて、うん、その人に触れると、うん、自分の嫌な部分が見えるから会いたくないんです。
ありゃ、
うん、嫌な部分
が、そう、つまり自分の感情が例えば乱れたりするとね、うんうんうん、そうすると自分はそんな感情が乱れる人間じゃないと思いたい、うん、ところが実際会うと感情が乱れてしまう。そうするとその感情が乱れる自分を見たくないんです、うん、だからそういう人と会いたくない、うん、だからその人と会いたくないんじゃなくて、その人と会うと自分の嫌な部分が見えるから、だから会いたくない、うん、でも仏教はそういう自分を、あ、これも自分なんだなと受け止めていく教えなんです。だってね、いよいよ死んでいく時にですよ、もう自分の嫌な部分ばっか見えるんですよ。だってもううろたえるでしょ、見にくくなるし、
分からないでしょ、
はい、
今4月近づいたら何も分かんないでしょ、それが見えるわけ。
あ、そうそう、だって自分の嫌な部分しか見えてこないわけですよ。だってうろたえるでしょ、動揺するでしょ、そう、見にくくなっていくわけですよ、見にくくなって心がね、そういう自分の嫌な部分ばっかが見えるのが死なわけです。そういう部分を、ああ、これはこれで仕方がないなって受け止められないと、うん、とっても死は乗り越えられないわけです。うん、
仕方がないね。うん、
はい、うん。つまり、この人と会いたくないっていう心は、うん、言い換えると死にたくないっていうのと一緒なんです。
野沢さん、
ありゃ、まだまだ、ありがとう、みんな、
はい、
みんな死にたくないと思うよね、やっぱりこれは。
死にたくないっていうのは、いわゆる私の中にですね、自分とはこういう人間なんだっていうのができてる。これがって言うんです。
がね。
ね、例えば自分とは落ち着いている人間だとかね、自分というのは優しい人間だとかね、自分というのは、ああ、穏やかな人間なんだという我があったとしたらね、その自分の心が乱れてしまったらですね、自分の心が乱れてしまったならば、その自分の我に合わないわけです。ね、 自分の中にあるうん、どうしたんですか。
本当にその通りだと思います。ね、
いやそうだな、70歳って俺もそうなんだけど、若い人だったら思うの当然だ、それは。
そう、自分の中にはガーがあるわけ、うん、これは私はこういう人間だっていうのがあって、うん、それと合わない私を見たくない、うん、はい。
じゃあそのガーを破るのは結局は聴聞かい。
そうそうそう、ガーを破っていくのが仏教、うん、
あ、仏教。
だから仏教を実践していくことによって我を破っていくわけですね、うん、これを諸法無我って言うんですよ、うん、ね、我がない。諸法無我、それに対して我っていうのはいわゆる定義しているわけ、自分とはこういう人間なんだというイメージが自分の中にできている、うん、この自分の中にできているイメージは本当の自分じゃないわけですよ、うん、だから死とともに簡単に崩れます、うん、だって嫌な人と会ってさえ崩れるんですから
、うん、なるほどね、
はい、うん、死の前ではもうどうしようもない、うん、だから嫌な人と出会うっていうことはね、死の準備ができてますかと、いうことを教えてくれるチャンスなんです、ね、でこの我にとらわれる心を自力って言うんですよ。だから自力が強いとか、この人は本当にこの自力の強い人だなっていうのはどこで分かるかというと、自分の中のイメージにとらわれる、これが私っていうね、イメージにとらわれる力を自力って言います、うん、これを捨てなさいっていうのが仏教なんですよ、うん、自力を捨てよっていうのが仏教だから、自分の中の醜い部分もですね、汚い部分もそのまま受け入れていくだけでいいわけです。ね、だからよく浄土真宗はそのままの教えとかね、そのままの救いとかって言うけどね、なんてありがたいことだとかね、なんて楽なことなんだっていうふうに思うかもしれないけど、全然楽じゃない、そのままが難しい。そのままっていうのは弓付けをしないって意味なんです。だからこういう自分の中にある汚い部分は汚いと見ないっていうのがね、
全部自分なんです。
そうそうそうそう、そう、全部自分。
汚いと見たら自分どんどん攻めていくことになる。
そうそう、汚いと見るとね、これは私じゃない、私じゃない、私じゃない、私じゃないとなると、こんなまたね、汚い私を見せたら、こいつこいつを
人に向かってちゃうの、最後は
こうなるわ。
なんか認めるのがね、
そうそう、これ相手を否定することによって、自分はやっぱり優しい人間なんだ、
そっか、自分をこうやって、
だから自分の我に合わないところを見られた人はもう否定したい、もうこの人と会いたくない会うとだって自分の嫌な部分が見えるもん、
うん、だから会いたくないんだ。
そうそうそうそう、
顔も見たくない、
顔も見たくないってところが出てくる。そう、それは自分の中にある自分というイメージが崩れてしまうのが怖いんです、うん、でも仏教というのはそういう崩れてしまう自分を受け入れていく教えなんですよ、うん、そこが苦しいわけ、仏教の、ね、難しさというか苦しさっていうのは、うん、自分の中にあるイメージが崩れていく苦しみにあるわけですね、うん、だけど崩れれば崩れるほど楽になる、囚、うん、われなくなるから、
うん、そうだそうだ、うん、楽になる。
そう、
計らわないで認めれれば、
そうそうそう、
うん、そうそうそう、
それは認めれないものだから、ああもう、
うん、そうそうそう、だからその
こうじゃなきゃダメだとか、
ね、送別会みたいなね、
はい、
ところに行きたくないなって思う心も、うん、がからなんですよ、うん、あ、
自己中心的、
そうそうそう、そこに行くと、いわゆる自分の中の常識が通用しなくなるので、うん、嫌なんです。
いただきます、うん、
ね、そういうことか。だから、うん、ぶち破ってくださいという意味で参加してくださいと言ったわけです。
うん、ああ、そっか、うん。
がを打ち破っていくために参加してくださいと。
そのあそういう自分だなってこう、 うまくいって認められたとして、
はい、
でその嫌だなと思ってる人とはどうやって接していったらいいですか。
嫌なあ人、ね、その受け入れたら嫌だと思わなくなるんですよ、
はい、ああそうか。だから簡単に受け入れないというのか。
そうそうそう、簡単には自分の中のイメージがそう、崩れない。だから私たちはだってこれが自分だともう今までね
凝り固まって
ずっと生きてきたわけですよ。だけど分かっていただきたいのは死とともにある日突然消えるんです。その我が崩れてしまう。すごい恐ろしいわけですよ。自分が信じてきたものがある日突然ガラガラと崩れるわけね。これがいわゆる真っ暗な世界に行きますよとか地獄に行きますよとかって言われるようなことなわけ。
それ崩れちまったら自分これからどうしようと思っちゃう。
そうですよ、うん、それは生きてる時でさえですよ、うん、崩れたらオロオロしちゃうものなんですよ、うん、
だから生きてる時に崩しながらオロオロしながら、うん、少しずつ少しずつその
我から離れていかなく
ちゃ。我から離れていけば
そうそうそうそう
本当に死ぬ間際死ぬ間際になってそれをまともにブワーッと
こあそうまともに来なくても済むってことそう。だから生きてる時にこの我から離れてしまったならばたとえ死がやってきたとしても問題ではない。つまり死を乗り越えることができるわけ。これが死の解決っていう
こと。だからね、そう簡単に
認めるのが本当に難しい。
ただ少しずつ少しずつやっていかないといけないんですよ。 今からね少しずつ少しずつ破っていかないといけない。自分の中にあるイメージを少しずつこう壊していかなくちゃいけない。だから整理をしてくださいっていう話になるわけ。整理をしない間は世界がねもう固定されちゃってるんです完全に。それが永遠に続くならいいけどある日突然終わるんですよ。そうすると今まで信じきっていた分だけ世界が崩れてしまうので不安が一気に押し寄せてくるわけ。だから物一つ捨てられないっていうのはね、うん、それは結局自分の世界を壊したくないっていう気持ちの表れなんです、うん、はい。自分の世界を壊したくない、だから捨てられない、もったいないからじゃない。自分の世界を壊したくないから捨てたくないんです。
そういう意味もある。
そう、自分の我を壊したくないから捨てたくない。それが壊れてしまうと不安なんです。結局何にすがったらいいかがわからないから不安なんです。だけどそれが自分の信じているものが一気に崩れる瞬間があるんですよ。それが死なんです。
だから捨てられないものにしがみついてるんだ。
それがガだから。そうそうそうそう。そうそう。それがガなんです。
それがガだから。だからそれで安心してるだけであって。
そうそうそう。
どうそうなるもんにしがみついてるんだから。そのガなんか
投げられなくてね。
そうそうそうそうそう。そう、これにすがりついてね、例えば捨てられないものにすがりついてると、そう、これで安心してるんですよ。すがりついてね、私は大丈夫、これにすがってるからね、大丈夫と安心してる。ところがこれもろとも置いていかなくちゃいけないわけ。
そう捨てられないものをこそ置いてかならんのに。
そうそう、
それが捨てれないっていうことは、
はい、そうそう、それだけ我が強くなってるってことなんですよ。
診断会の教えばっかり聞いとるから、こういう具体的な例で言わないから、ただあのまま言われとったって
そうそう、
何言っとる
んだか何言ってるか
分かんない。
一体何を解決しなくちゃいけないかが分かってない
んだ。
分かってないんです。何かって言ったらガなんです。
何も聞いとってもだからわからんもんな。
そう、
難しいこと言っとるのがいつも同じこと言っとるのがそればっかりだもんね。
はい、だからガを解決しないといけない。ガっていうのは自分の中で勝手にイメージした私というものなんです、それに執着してるんです私たちは。 ね、そしてある日突然崩れるんですよ。その時はもろに不安がやってくるわけです。だから生きている時から少しずつがから離れていかなくちゃいけない。がから離れていくことができたら安心できるわけですよ。たとえ死がやってきたとしても安心できる。だから人生のあらゆる面でこのがを打ち破っていくご縁にはできるだけ参加していかなくちゃいけないわけですよ、う
ん、ああ、
はい、
がを打ち破っていくご縁にね。
先生の教え方は一般的な人間的な生活をしてその中からこのそれを変えていくという。
そうですよ、ね、そうそうそうそう。
あの今までの教えだったらさ、あれだけ孤立したもんでしょ、
はい、
だから全然応用も何も聞かないしさ、同じこと聞いてるだけなの。
そうそうそう、
一方的に枠にはまったもう応用も何も聞かない、
聞かない、
うん、
それを何回も繰り返すとだけ。
そうそうそうそ
う、
だから一体仏教ってどういう教えかってことが分かってないわけです、
うん、
仏教ってのは本当に、自分の生活が基盤なんです、うん、そして自分の生活を通して仏教の真実が知らされていくわけです、う
ん、それでも救われたって新聞に出てるぞ。
誰があ
れはどういうことになってるんだ。今考えてみたら、
だから救われたっていうふうに言ってるのはそれは自分の中のイメージしている通りの結果が得られたっていうことがなんですか。
なるほど、ね、
これもか
そう、
うん、
私は救われましたっていうのは 100% がなんですこれ、
うん
うん、つまり自分の中に中にイメージしている阿弥陀様に私は救われましたと、
うん、
こういう体験であってね、
自己中心的な、
そうそう、自己中心的なもので
阿弥陀様に、
そうそうそう、だからちっともその
救われたと、
自力は減ってない、
うん、
だから、人の意見も聞けない、
うん、
我から離れていけない、
うん、
やっぱり人と会うと嫌だなって思っちゃったりする、うん、そう、だから本当にね、その阿弥陀仏に救われたっていうならこの我から離れていってるので、うん、煩悩が減っていくんです。この我から起きてくるものが煩悩の全ての、
うん、
ね、例えば執着、
煩悩が歩いて
る、ね、執着っていうのは結局その自分の中のイメージにとらわれる心が執着なんです。我執がその執着なんです。例えば自分がお茶を買ったとした、このお茶に対して執着するのはなぜかといったら、我っていうのはね、これが私の分身だと思っている心なんです。このお茶がね私の分身だと思ってるから捨てられない。つまり私とはこのお茶を持っているものだというふうに定義してるから、だからこのお茶を捨ててしまうと私はなくなってしまうような気がして捨てられない。例えば家だとね、これは私の家っていうことでね、この家を持っているものが私だというふうに定義しているから、だから家を手放すことができない。だからすべてですね、我が働いているものっていうのは私の分身みたいなものです。私を定義しているもの、うん、だからそれを捨ててしまうと私がいなくなってしまうから捨てられない。これが我というものなんですね。だからそこに執着するという心が起きてくる。そして自分の我を否定する人がいるとその人に対して腹が立つんです。これは怒り。だからこの人と会いたくないなって思う人は、それはその人と会うと自分の中にあるイメージと違う心が吹き上がるからなんです。例えば自分は穏やかな状態でいたいなと思ってるのに、その人に会うとね心が乱れてくるとしたら、 会いたくない、うん、なぜなら私は乱れる人間じゃないからなんです、うん、だから会いたくないんです。嫌だという心が起きてくるんですね。この人と会いたくないっていう、うん、気持ちが起きてくる。それはなぜかといったら、私の中に私とはこういう人間なんだというね、イメージがあるんです。これが我なんです。例えば自分はもう怒らなくなったんだと思っていたい人は、自分を怒らせる人と会いたくないんです。だってこの人と会うと自分は怒ってしまう。そう、怒ってる自分は自分じゃないから会いたくないんです。だからこの人と会いたくないっていう気持ちが出てくるんですね。だけど無我、ああ私はそういう怒るっていう面もあるんだなと、こう受け止めることができれば、仕方ないわ私も怒るんだわっていうふうに受け止められたならば、そういう嫌な人と会っても嫌じゃないわけ。
それは一回りも二回りも大きくなってるよね、それができると。ということは
そうそう、それがいわゆる、囚われから離れていくっていうことで、これを下脱と言います。下脱、下脱っていうのはあの日ね、朝原さんがですね、最終下脱をしたとかっていうふうにね言ってる、ああいうものではなくて、下脱っていうのはさまざまな私たちの価値観の囚われ、そこから抜け出すっていうことなんです。だから決して超能力者になれるわけじゃないんですよ、空が飛べるようにうーんとこうなるわけじゃないしね、
空中浮遊
ができるわけでもない、あくまでも囚われがなくなる、自分の中にある私とはこういう人間なんだっていう思いから解き放たれるって意味なんです。これが下脱。だから無我の身になるってことですね。自分の中の囚われがなくなる、ね、私はこういう人間じゃなくちゃいけないんだっていう気持ちから離れていくことができる、ね、例えば自分の中で怒らないようにしよう、怒らないようにしようと思っている人がいたとしたら、それが自力なんです。下脱っていうのは怒ってしまう自分を、ああこれも自分だな、しゃあない、受け止めるかと受け止めていくのが下脱になる。
まあ職務上だったら仕方ないからそれでもでやってるけどね、もう離れてしまったらさ、はい、もう関係ないんだから、もわざわざそんな嫌なこと、どこに近づく必要ないってことになっちゃうでしょ。
はい。
うん。見えてしまうのね。
そうそう、うん。それは結局ね、自分の中の我に閉じこもっていたいわけ、うん。私たちはね。だけど、我に閉じこもっていたいと思っても、最後死によって我が崩れるんです。うん、だからどっかでね、この我を崩していかないといけないんです。自分の残された人生において。がを崩していかないと、突然とんでもない不安がやってくるわけ、うん、ある日突然
どんなのがやってくるの？
どんそれは想像を絶する不安です。
あ、そうか、想像を絶する、
はい、だから例えばこれ一つね、自分の中にあるもの一つ捨ててみてください、ね、使ってないもの、
ね、もったいないと思う。
そうそうそうそうそうそうねえ、もったいないって思う心が起きるでしょ、
はい、
こういうもの一つさえも捨てることでさえ、うん、もったいないと思う、
はい、
これが苦しみなんですよ、うんね、これ一つを捨てることさえも苦しいわけですよ、うんうん、それがある日突然全て失うんです、
はい、
ね、どれぐらい持ってますか、これ一つをね、一の苦しみだとすると、
今までだったらそれそこでそのみんな捨ててあれしまったら無になっちまって何もあれないんじゃないかっていう、 そんな考えだったもんね。
はい、うん、だからそういう一つを捨てるっていうことがね、一の苦しみだとしたら、その私は残るわけですから、うん、私は残るっていうのは私とこの世界との関係性が切れるだけでね、死ぬっていうのは私がなくなるわけじゃない、うん、つまり私、ある日突然私の存在を誰からも認識してもらえなくなるっていう、それだけのことなんです、うん、私を証明する、私が生きていたと証明するものがある日突然全部なくなるってことなんです、うん、私を定義づけているものがある日突然全部なくなっちゃうってことなんです、うん、ある日突然私は何者か分かんなくなるだけなんです。
今ついでだから話してるけどね、
はい、
エホバの証人中キリスト教をやってるところがあるでしょ、
はい、
あれはね、その死んだらね、そういうもの全部残らない、石ころのように人間はなってしまうんだ、
はい、
感情も名も全然なしでバーンとそこでもう石ころのような状態になってしまうんだ、だからその苦しみもなければそれで終わっちゃうんだ、うん、そしてずっとそのままでいて、うん、最後ある最後の復活っていうのがあるのさ、キリスト教には、うん、その復活の時にその人間が神によって査定されて人間に生き残れるのと抹殺されてそのままダメになるのっていうのに分かれるわけさ、
はい、
その時にその自分の生命が吹き返すじゃん、
生き返るの、
生き返る、
いやいや、
だから今言っとったようなね、この苦しみはさ、そこでねバーンと凍りついた石ころのように何にも なくてそのまま苦しみもしないでずっと行くわ、だから彼らは葬式もしなきゃ法事もしない、一切やらないわけさ、うん、だからそれを聞いたらね、楽だわね、その方が、
うん、楽だけども、
だけどこれ、この話そのものにですね、結局、うん、根本的な我があるわけ、
うん、
今言っている話そのものに根本的な我がある、
うん、
それは何かというと、うん、神という存在がいて私の存在を意味付けているっていうのがあるんです、うん、これがまず根本的な考え方です。つまり私たちは意味が欲しいんです、生きている意味が、存在している意味が知りたいんです。それが例えば絶対的な神みたいというね、神みたいな存在から定義づけられると、それだけで安心なんです。
うん、
その我から抜き切れないもんだから、私もいくつも宗教やってみたの、
はい、そうそうそう、
その中でやっぱりね、すごく変わる人もいればね、うん、そのような教えもあるし、うんうん、ありがとうございます、ありがとうございます、こればっかり1万回1日言って人がコロッと変わった人もいるよね。
1万回かい、
1万回目標で、そしたらありがとうございますって言ってたらね、腹も立たなきゃ自分がも出てこないでしょ、
それで、ね、いや結局ね、これもがなわけですよ。がってのは自分の中で定義づけてるわけ、私はこういう人間だと、感謝いっぱいの人間だと定義づけてるわけ、自分を。
それがか、
それががになるわけ。ありがとうありがとうありがとうありがとうっていうふうに言うと、私は感謝いっぱいの人間だと思い込むことができるわけ。
今はいいけど、ああ、うん、
これががなんです。がってのは定義なんです。私を定義づけているもの、定義っていうのは大事なのね。そのね、私自身が私を定義する、または絶対的存在によって私を定義してもらうと、うん、全てがという発想なんです。
いや、今言ったのがその他の宗教にいいとか悪いとか、
はいはい、
いうことじゃないんだよ、
はい、
ただそういうふうにしてやってるからね、
はい、
その自分の苦しみみたいなものっていうのかい、
はい、
そういうものから、まあ、それをやることによってまあ、逃れてるっていうのかな。
あ、うん、そうそうそう、だから私たちはこの我を確立することによってみんな安心を得ようとしてる
わけ、うん、まあ、女の人でね、人を見たら必ずイチャモンつけてさ、すごい人もいたのその人がね、
いろいろ、
その、うん、もう何十年もそれやって、はい、まるっきり人変わってぐらい人になってしまった、
はい、
それはそれで、あ、なんていうの、我をあれしてるっていうこと、
そう、我を確立させたっていうことです。 がっていうのは定義なので、私は素晴らしい人間なんだと定義すれば素晴らしい人間のように振る舞えるわけです
。それは逆に今度は人からあんたはあの我の強い人間だと言われたらガクンと来てしまうわ。
あ、その、うん、あ、そういう例えばね、優しい人間になったと思ってる人が、
うん、
例えば腹を立てたりすると、うん、ひどく落ち込んでしまうわけ、
うん、
その私はもう怒ることはなくなったんだと思いたいんですよ。でももし怒ってしまったら一気に自分の心が崩れてしまう。
元に戻っちゃう。
いや、元には戻らないですよ。落ち込む、
うん、
自分はダメだなって思ってしまうわけです。
今まで落ち込むどころか強い立場になったら今度逆に落ち込んでしまうわけ。
その自分の中にイメージしているものと違うものが自分の中から出てきた場合ですね、
うん、
落ち込むんですよ、
うん、
で自分を責める。あ、自分はダメだダメだダメだダメだ、うん、でまた そこは 人前では見せないからね。落ち込んでる姿は人前では見せなくて、また人前では優しい思いやりのある姿を見せる。
あ、それはできるものですか。
それはがというもの。
修行したらそこまでできるんだ。
修行じゃない、これは自力なので、
うん、
自力だからある日突然パッと変われるんです、
うん、あ、そんなの。
これが自力なんです。自分の中の定義づけだからできちゃうんです、うん、だからある日突然別人になれてしまうっていうのが我なんです、
うん、だろう。
ただ例えば怒ってばかりいた人がある日突然もう仏のようなね優しい人間に変われてしまうのが我なんです。だから浄土真宗で救われたとか言ってる人はほとんど我なわけです、
うん、
だからある日突然もう念仏が止まらなくなったとかね、
うん、
ある日突然もう感謝の心でいっぱいになったとかね、ああ、私は光が見えました、幸せですって言ってるような人はほとんどが我なんです、うん、そういう私と定義したの。だからそれに執着してるわけ。そういう私でなければならないっていう執着が生まれてくる。だからその人に力みがあるわけですよ。こうじゃなくちゃいけないという力みで生きてるわけです。
朝パッと覚めたらありがとうございます、トイレ入ってもありがとうございます、歯磨き終わってもありがとうございます、飯食って終わったらまたありがとう、一日中言ってるって言うんだ。
はい、そういうふうに
疲れるね、それもね。
さあ、そういうふうにすればそういう心になれてしまうんですよ。でそれが救いのように感じてしまう。だから本人は救われたと思えるしね、ありがとうございますって感謝の心も出てくる。だけど仏教ではこれを我というんです。そう、ここがねやっぱりわからないと、仏教というのは我から離れていく教えなんですよ。だから下脱なわけですよ。下脱っていうのは怒ってしまう自分を怒ってしまうんだなとそのまま見るだけでいいんです。
そしたらあの自分の嫌なとことか何とかこれは そのまま認めるということ
か。そうなんです。だから浄土真宗阿弥陀様の救いはそのままの救いだって言われるわけ。そのままじゃっていうふうに言われるとね、なんかそのままじゃいけないような気がする
そうだよね、何か努力しないと。
そうそうそうそうそう、
好かれるもんでないというふうに思っちゃ
う。そうそうそう、その努力っていうのは自分の中にあるイメージ通りに動こうっていう自力の働きなんです。それを捨てようっていうのが浄土真宗の教え、自力を捨てようと、
うん、
だから怒ってしまう私をそのまま受け入れるだけでいいんです。醜い心が起きてしまう自分を、ああ醜い心が起きる私だなぁと、そのまま受け入れるだけでいい。
これじゃダメだなと思ったもんね。
これじゃダメだなっていうのが自力なんですよ。
だからさ、これじゃそのままでいいっていうから安心したよ。
そうそう、そのままでいいっていうのが解脱。そう、それが自力が強いとそのままじゃいけないっていう。
これじゃダメかなと思ったよ。本当に安心したら それでいいって言うんだからさ。
それでいいんですよ。
最高だよね。
それでいいのだ。
うん、そう、本当に
これが下脱なんです。それで いい。
下脱なんて言ったら特別なことしないとなんかね。
そう、下脱っていう言葉の意味が分かってないんですよ。下脱なんかすごいね、人間になったような気がするような気がするんですけど、そうじゃなくて、いわゆる怒った私を怒っているな、ね、醜い私を醜いな、で頑固な私も頑固だな、ね、受け入れるだけでいいんです、あんた頑固だ
ね、なんか今まで突っ張ってたものがそういう風に
感じる。いやだから楽になるから下脱、
だから楽になってしまう。
そうそう、楽なんです。
だから心楽になる、
心が楽になる。
もし言われてもこれがまたちょっこっち戻っちゃうんだもんな。
そうそうそうそう、
そのは始末の悪いもんだ。
そういう風に聞いても私たちは我にとらわれてしまう。
そうね。
とにかくどこまでもこの我っていう、
いやこれは、ね、
で私たち何か不安が起きると、もうすぐ我にもう殻の中に閉じこもるわけ、でもう自分の価値観にねとらわれてしまうわけです、はい、ちょっと長くなりましたので、はい、少し休憩をします、
はい、ありがとうございます。